新約聖書ヨハネによる福音書の3章1節から15節をお読みいたします。新約聖書ヨハネによる福音書3章の1節から15節。さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。ニコデモは答えて言った。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか。まことにまことにあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。このニコデモという人は、ここにありますようにパリサイ人、聖書の中では、新約聖書の中ではパリサイ人というとイエス様の敵として、また非常に性格の悪い、どうしようもない人物として描かれておりますけれども、ところがこの一人のパリサイ人がイエスのところを訪ねてくるわけであります。しかも彼はユダヤ人の指導者であったと書いてあります。すなわちこれは、ユダヤの国会にあたりますサンヒドリンの議員であったわけですね。国会議員であり、またパリサイ人であったという、まさに国の中心的な人物であったわけであります。ところが彼が夜イエスのところにやってまいりました。それは昼間行くことができないからです。昼間行くとみんなにバレてしまうんですね。イエスのところに行ったということで、後ろ指を刺されてしまう、あるいはこのパリサイ人の他の連中からですね、このひどい仕打ちを受けかねない。もしかしたら彼の地位さえ危うくなるわけです。なぜならばイエスはパリサイ人のパリサイ人にとってみれば目の上のタンク部で、なんとかこいつを陥れてやろうと思っていたわけですから、憎むべき敵でありました。ところがこのニコデモはその危険を押してですね、ぜひともこの方にお会いして教えを請いたいと、こう、願っていたわけですね。それで隠れるようにしてイエスのもとにやってきまして、そして、先生、あなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことはできません、こういうふうに言うわけですね。パリサイ人であってもイエス様のなさったさまざまな奇跡やら癒しやら、その素晴らしい言葉やら、そういうものを見たり聞いたりして非常にやはりその感動していたということでしょう。 それで彼は同時にその心の中にこの真理を求める思いがあったんでしょうね。もともとパリサイ人という人は悪い連中じゃないはずなんです。もともと彼らはこの律法に忠実な、旧約聖書の教えに忠実に生きてですね、これが忠実であればあるほど神様に喜んでいただける、忠実であればあるほど私たちは神の国に近づくことができるんだと信じていた人たちなんです。またこの今イスラエルはローマに支配されておりますけれども、自分たちが一生懸命に熱心に律法を受け入れて、また律法に従っていれば、またそれを人々に教えることによってイスラエルはやがて独立をまた勝ち得、またダビデのような王国を見ることができるんだと確信していたんですね。そのパリサイ人ニコデモがイエス様のところに来たんですけれども、イエス様はそのニコデモの気持ちを知ってか知らずか、彼が何も問いかける前に突然禅問答のようなですねことをおっしゃるんですね。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。彼はまだ何も言ってないんです。彼がこれはどうもやっぱおべんちゃらを言うような人じゃないと思うんですね。本当に彼は心の底からですね、あなたは神の元から来られた教師だと思っております、私はパリサイ人であり国会議員ではあるけれども、あなたは素晴らしい教師だと信じております、言ったら、その途端にですね、誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。神の国を見る、あるいは神の国に入る、この神の国というのはイスラエルにとっては大変大きなテーマでした。それはもっと分かりやすく言えば天国に入るということであったり、あるいは永遠の命を得るということであったり、いろんな意味を含んでおりますけれども、この神の国に入るということを求めていたんですね。パリサイ人が律法に厳格であったのもこの神の国に入るためだった。ところがイエス様はこの神の国に入るためには新しく生まれなければダメだと言われたんですね。びっくりいたしまして、人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。この文章どこかおかしいですね。若くてもダメなんですから、若くたってお母さんのお腹に入ることはできないんですよ。ところが彼は非常に動揺してですね、いたためにもう私は年寄りだからそんなことはできません、もうちょっと若ければなんとかなったかもしれないということを言ってるわけであります。もういかに彼が動揺してたかということが分かるんですね。もう一度母の胎に入って生まれることはできません。イエス様、いやそうじゃないんだと、この新しく生まれるというのは、実はこの新しいという言葉は新改訳聖書には下に注釈があるんですけれども、上からという意味もあるんですね。上からという、上から生まれて、変な言葉ですね。これは、生まれるというともっと下からという感じするんですけど、上から生まれると、お母さんのお腹から生まれるとか、これ上から生まれる、上から生まれる、すなわちそれは人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないと言い換えてくださったんですね。この上からという言葉を、水と御霊によって生まれるんだ、水と御霊によるというのは、すなわちこれは悔い改めてですね、水というのはつまり洗礼のことですね。洗礼を受けて、罪を悔い改めること、そして御霊、神の霊によって清められること、あるいは神の霊を母体として、そこから生まれないと神の国に入れない。肉によって生まれたものは肉だと、お母さんのお腹の中に何回入っても出てもですね、肉から生まれたら何回だっても同じなんだと、肉だとダメだと、それは神の国に入ることはできない。神の国に入るためには霊が必要だ。それは御霊による、神の霊によって行われることである、神の霊によって生まれることができるのだと、こう言われたんですね。新しく生まれなければといったことを不思議に思ってはいけません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。御霊によって生まれるもの、皆その通りです。御霊によって生まれるなんて言ってどういうことかよくわからない。 それ分からなくて当然なんだよ。風を見てみなさい。あなたはこの風がそのどこ方面から吹いてきてどっちへ流れていくのか、この風がどこ町のものなのか、あるいはこの風は一体何なのか見て分からないでしょ。それと同じように御霊によって生まれるというのも、それどうしてそうなるのか、今、どうなっているのか分からない。目で見て確認できるようなことではない、言葉で説明のできるようなことではありませんとこう、おっしゃるんですね。だからニコデモはもう少し具体的な説明が欲しいと思ったんですけれども、イエス様はいや、それはもう言葉では説明できない、目で見ても分からないこと。さらにイエス様は言葉を継がれるんですね。まあ、ニコデモはどうしてそのようなことがあり得るでしょうって言って、そんなことは信じられませんって言うんですけれども、イエス様はあなたはイスラエルの教師でありながらこういうことは分からないんですか。非常に厳しいことをおっしゃいますね。あなたはイスラエルの教師、ね、この程度のことが分からないと困るじゃないか。で、誠に誠にあなたにつきます、私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。イエス様はここで私たちとこうおっしゃるんですね。それは水と御霊によって生まれるということは分からないかもしれない。現にここにこうして水と御霊によって生まれた人がいるじゃないか。これはもうそれはイエスの弟子やですね、あるいはイエス様に従ってきた人たちのことを指すんだと思います。現にあなたが見てるこの人たちは水と御霊によって生まれたんだよ。だからそれはあなたに、あなたはこうして見てこの人たちを見なさい。この人たちは全く新しい人間になってるじゃないか。それは水と御霊によって生まれたから。これを見ていることを信じなかったならば、目に見えないことは説明できませんと。地上のことを話したとき信じないくらいな、天井のことを話したときどうして信じるでしょうと言って、天井のことは話せないと言いながら実は少しお話になるんですね。それがその先であります。誰も天に昇った者はいません、しかし天から下った者はいます、すなわち人の子です。実は私はその天から下ってきたものであると。で、次の14節ですね。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。ますますわからない。神の国に入るには生まれ変わるしかないと。水と御霊によって生まれなければならない、そのことだってわからないんですよ。それなのにですね、天から下ってきた私がモーセの蛇のようにならなきゃいけないって言った。謎が深まる一方であります。で、このモーセの蛇の話というのは旧約聖書の民数記というところに書いてある話でありますけれども、ちょっと開いていただきましょうかね。旧約聖書の民数記の21章というところですが、めんどくさい方は開かないと結構でありますけれども、旧約聖書の246ページ、民数記の21章の4節から読みますと、彼らはホルザンからエドムの地を迂回して葦の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢できなくなり、民は神とモーセに逆らっていた。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。すべて噛まれた者はそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの聖堂の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、その者が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた。これも不思議な話であります。イスラエル人、せっかくエジプトから神様が救い出してくださったのにですね、その約束のと地の手前で神様を疑って、そしてこんなところ来るんじゃなかったと文句言ったんですね。それでじゃあ帰ろうと言って帰るところで神様の堪忍袋の尾が切れてですね、もうお前らみたいなやつは本当に困ったもんだと、一つ懲らしめてやろうということでこの蛇を送られた。で、まあひどい痛みを伴って多くの者が死んだというんですね。これはたまらないというので、人々がモーセのところに参りますと、まあ、モーセは神様に取りなしの祈りをする。そして神様が旗竿の上に、蛇をつけなさいですね、聖堂の蛇をつけなさい、聖堂の蛇を作ってそれを竿の上をつけろというんですね。で、これを見た者は治ると、生きると。 これも随分変な変わった指示ですね。なんでこんなことを神様が言われたのかなという感じがするんですけれども、事実その肌竿の蛇を見た人はみんな治ったんですね。だからまあ肌竿の蛇さえ見る気持ちのない人は死んじゃったということです。あんな肌竿の蛇なんて見たって治るわけないと、医者に駆け込んだ人はその途中で死んじゃったということですね。だから神様が作った、これは言ってみればモーセの権限の復活なんですね。モーセの権限の復活だったんです。で、神様はモーセの権限を復活させるためにモーセの作った聖堂の蛇を見ることによって癒されると、この民と神様の関係をモーセが修復したということを、印象づけるための出来事だったと思います。で、話を元に戻しますと、イエス様はこの荒野で挙げた蛇、聖堂の蛇のように自分はなると、自分も挙げられなければならないとニコデモにおっしゃったんですね。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つため、ここで最初の問題に戻ったんです。新しく生まれる神の国を見る、神の国を見るっていうこととですね、永遠の命を持つということは実は同じ意味があるんですね。同じ意味なんです。つまり人の子にあって神の国を見るという言葉と同じような意味なんです。新しく生まれるということは、それは御霊によって生まれるんだけれども、実はそれは人の子を信じることによるんだというふうに、イエス様はおっしゃった。この後ニコデモはどうしたでしょう。このあと15節で切れてですね、このあと有名な3の16があるんですね。神は実にその独り子を賜ったほどに。ニコデモの話はこのあとこの3章には出てこないんです。じゃあニコデモはこれでつまずいてですね、あまりにもイエス様の話が難しかったので、残念ながらイエス様につまずいて、信仰を持つことなく、パリサイ人の一人にも逆戻りして、最後はイエス様を十字架につけた、おしまいと言うと説教にならないわけですけれども、実はですね、このニコデモのその後を書いてるんです、ヨハネが。次に出てくるのが7章なんですね。ヨハネによる福音書7章実は37節からの話ですけれども、43節から読みたいと思いますが、ヨハネによる福音書7章の43節から52節これは新約聖書174ページですね。43節から言いますと、そこで群衆の間にイエスのことで分裂が起こった。その中にはイエスを捕らえたいと思った者もいたが、イエスに手をかけた者はなかった。それから役人たちは祭司長パリサイ人たちの元に帰ってきた。彼は役人たちに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。役人たちは答えた。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。するとパリサイ人は答えた。お前たちも惑わされているのか。議員とかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じた者があったか。誰が立法を知らないこの、だが立法を知らないこの群衆は呪われている。彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの立法ではまずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ判決を下さないのではないか。彼らは答えて言った。あなたもガリラヤの出身なのか、調べてみなさい。ガリラヤから預言者は怒らない。イエス様が、イエス様の言葉ですね、語られた言葉でもって、それだけではないんですけれども、この群衆の間に分裂が起こって、騒動になったんですね。それでこのイエスを捕らえようと、かどうしようかという、その話になっているわけですけれども、イエスのもとに使わされた役人が帰ってきてですね、パリサイ人たちが、なぜあの人を連れてこなかったか、あいつを連れてこい、あいつをしょっぴいてこい、裁判にかけてですね、石打ちの刑にしてやると、思っていたんでしょうか。でパリサイ人はこう言ってますね。議員とかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じた者があったか。誰もイエスのことなんか信じた者はいない。この国の一番偉い人たちが あいつのことを信じないんだから、あんなやつのことは決して信じてはならないと。ところがですね、その雰囲気の中でですよ、その雰囲気の中で、あのニコデモが、これヨハネはこう間違えないようにですね、ニコデモだ、あのニコデモだということが分かるように、イエスのもとに来たことのあるニコデモがと言って、ニコデモって割とよくある名前だったようです。 あのニコデモがこう言った。私たちの立法ではまずその人から直接聞き、その人が何をしているのかをいるのか知った上でなければ判決を下さないのではないか。これはですね、まあ慎重論とも取れますけれども、この時の流れから言うと、これはもう完全なこのパリサイ、他のパリサイ人に対するですね、まあ反対意見なんですね。これはね、反対意見、これはもうパリサイ人みんなで寄って戦って何とかあいつを始末しようと思ってるわけですから、いやいやそんなことはしてはならない、まずあの人から直接話を聞いて、そしてあの人が何をしているのかを知らなきゃいけない。実態全体の人がどういう人か、どんなことをしているのか最後まで見極めようじゃないかと言ったんですね。だもんだからですね、みんなびっくりいたしまして、お前は私たちのサイドじゃないのか、ね、お前もガリラヤの出身か、お前も田舎者かっていうですね、ガリラヤの出身かっていうのはもう 最高のというか最低の、これはあの侮辱の言葉ですか、ね、お前もガリラヤ人かって言われるとですね、もう死んだ方がマシなんです。これはパリサイ人としてみればですね、それぐらい言われてしまう。でもなぜこんなこと言ったんでしょう、ニコデモは。なぜだと思いますか。あのイエス様に最初に会った時に、神の国に入るのは水と御霊によって生まれなければならない、そしてやがて人の子も、人の子はあのモーセが旗竿に挙げた蛇のように自分も挙げられる、でそれを仰ぎ見る者は、生きたように私を仰ぎ見る者は神の国に入ることができるようになるんだとおっしゃった。あのことがずっと彼の心の中にですね、この、まあ、わだかまっていたというか、彼はこの問題をずっと考えていたと思うんですね。あれは一体どういう意味なんだろうか。だからイエスを捕まえようという話になった時に、いやいや待て待て、それには及ばない、一体あの人がこれからどうなるか見てやろうじゃないか、まあ、そういうふうに言ったんだと思います。このイエス様の出会い、そしてイエス様の話、あの短い、禅問答のようなこの難解な謎々の話が彼の心をずっとこう引きずっていたんだと思いますね。しかしこの後どうなったでしょう。この後イエス様は、まあ、これから本当ほどなくですよ、パリサイ人たちや祭司長、律法学者たちのこの、悪巧みにあって捕まえられて、そして十字架につけられる。彼はこのニコデモはサンヒドリの議員でありまして、パリサイ人でありますから、その悪巧みを全部知っていたはずなんです。彼はそのサイドにいたんです。そしてイエス様をあの裁判につけたあの場所にですね、彼もいたはずなんです。絶対にいました。でも彼はそこで口を開くことはなかった。あるいはイエスを捕まえようという話をしていた時にですね、イスカリオテの井戸がやってきて、銀30枚であの人をこの売ってくれんかっていう話をして、イスカリオテの井戸が金を持って帰るのをおそらく彼は見ていたと思います。でもそこで彼は何もしてないんです。何もできない、そこまではできなかった。おそらくこの一言がニコデモにとってはその時の彼ができる最高の、まあ信仰の告白というかだったと思いますね。イエスのことを信じたい、あるいはイエスにもっと話を聞きたい、イエスに、がどんなことをされるのか見ていたいという、イエスに対する興味はすごくたくさんあったけれども、しかし目の前でこの人が殺されようとしている時に、それを止める勇気は彼の中から生まれてこなかった。裁判が終わる、鞭打たれ、衣を引き剥がされ、ローマの兵隊にあざけられていく、茨の冠を頭に置かれ、背中をまた鞭打たれて、十字架の大きな丸太を抱えてゴルゴダの道を歩んでいくイエス、ニコデモはずっと見ています。それを あの時に言った言葉は何だったんだろうか。あの人は天から下ってきたと言ったのに、なぜこの姿にならなければならないのか。なんでこうして裁判を受けて、この連中の悪だくみ、いや私もここに含まれているけれども死ななければならないんだろうか。そういう思いを持ちながら彼はおそらく十字架のそばまで行きました。そして彼は目撃したんです。何をでしょう。このイエスが旗竿の上に挙げられた聖堂の蛇のように十字架に使われるんですか。
ああこれだったか。
あの時に言われた聖堂の蛇のように挙げられなければならないと言われたその姿は、ああこの十字架のイエス様だったか。彼はおそらくですね、雷に打たれたように全身に衝撃が走ったと。そしてあの時に言われたことが全てここで彼の心の中で理解できたことだと思いますね。なぜ私はこんなことを言っているんでしょう。そんな証拠はどこにあるんでしょうか。19章の38節から読みたいと思います。ヨハネによる福音書の19章の38節。その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。これ有名ですね。アリマタヤのヨセフが来てこのイエス様の埋葬をしたんだというのは有名な話なんです。皆さんもそれご存知でしょう。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。次ですね、前に夜イエスのところに来たニコデモももつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であったため墓が近かったので彼らはイエスをそこに乗せた。ニコデモはイエス様の埋葬にやってきたんです。この時イエス様の弟子はどうしたでしょうか。誰もいないんです。イエス様の弟子でさえ埋葬に来なかったんです。隠れて逃げているんです。イエスの弟子だということがバレてしまったら同じ十字架につけられるんではないかという恐怖心でみんなチリチリバラバラに逃げてですね、部屋の片隅でブルブル震えてるんです。ところがそこにやってきたのは以前イエスに出会ったあのニコデモでありました。そしてアリマタヤのヨセフものことをですね、ヨハネはこう言っていますね。イエスの弟子ではあったがユダヤ人を恐れてそのことを隠していた人で、ニコデモもニコデはイエスの弟子ではありませんでした。でもイエスのことを心の底から、まあ、そのイエスのことを興味に興味を持っていたそのニコデモであり、彼はもつ薬とアロエを混ぜたものを30キログラム持ってきてイエスの体を丹念に拭い、そして香料と一緒にこの雨布をその香料に浸してですね、そしてこのイエス様の体を巻いていくわけです。彼の心の中にはどんな思いがよぎっていたでしょう。彼はイエスの裁判の席にいたんです。イエスを十字架につけるというその側にいたんです。でも彼はそこで一言も何も言えなかったんです。しかしこの方はあの最初の晩に出会った時のその言葉のように十字架につけられた。その後悔と、しかしもしこのことが分かってしまったら、いやこれはですね、公にニコデモはイエスの弟子だと言ってるようなもんです。私はイエスの弟子だと言ってるようなもんでしょ、ね、イエスの死体を取りに行ってるわけですから、もしこれが 弟子が誰か言ってたらどうなるでしょうか。弟子も捕まえられたかもしれません。弟子はみんな逃げている。することによって自分がイエスの弟子であること、イエスを信じているものであること、イエスに従っているものであるということ、でもおそらく彼はそのことで何も恐れていなかったと思います。そうなることによって彼がパリサイ人から追われること、あるいは国会議員の席も失うこと、そのようなことを彼は全く恐れていなかったと思います。あるいは彼はイエスを十字架につけたものですから、ここでいくら悔い改めても弟子の一人に加えられるそうにもないな、なんてことも考えてないんですね。彼の頭の中おそらく真っ白でしょう。何もそういうことをこの懸念することなく、彼はまっすぐにイエス様の十字架のもとに行ってるんですよ。そして彼のできる限りのことを、これはものすごいお金だそうです。これだけのものをしようと思うとですね、これ大変なことだそうです。そんなにすぐコンビニで買ってくれるようなものじゃないので、大変な、これは彼の財産を投げ打って、それでも彼がおそらくできた最高のことですよね。このイエス様に対する最高の贈り物を最後に彼はした。なぜこんなことができたのでしょう。それは彼が霊によって生まれ変わっていたからです。もし以前のニコデモであったらこんなことはできません。もし以前のニコデモであったら、あの夜こっそりイエス様のところに行ったニコデモですよ、イエス様に会うことさえはばかれていた。そしてイエスの十字架を彼の力で中止することもできなかった。あのニコデモがこの一番最後に、自分はイエスの弟子ですと人々の前でこの公にした。これはまさに彼が霊によって生まれ変わった証拠なんです。イエス様が言われた通り、すなわち風はどこから来てどこへ行くのか誰もわからないように、霊によって生まれるもそうです。ニコデモはそのことは分かりませんでしたけれども、しかし今この状態の時に彼はまさに霊によって生まれ変わっているんです。彼はそうなりたいと願って、自分はイエスの弟子ですと人々の前でこの公にした。これはまさに彼が霊によって生まれ変わった証拠なんです。イエス様が言われた通り、すなわち風はどこから来てどこへ行くのか誰もわからないように、霊によって生まれるもそうです。ニコデモはそのことは分かりませんでしたけれども、しかし今この状態の時に彼はまさに霊によって生まれ変わっている。彼はそうなりたいと願ったわけでもないし、どうしたらそうなるかということもわからなかった。メカニズムもわかりませんで、理解できませんでした。でもこの時に、あのイエス様の十字架を仰ぎ見た時に、彼は霊によって生まれ変わったんですね。だからこそ彼はイエス様の前奏に行ったんです。皆さん、イエス様の十字架、それはモーセが荒野で挙げた蛇のように、あの死にかけている蛇に噛まれた多くの人々がそれを仰ぎ見るだけで癒された、あの十字架であります。あの蛇であります。それこそまさにイエス様の十字架なんですね。私たちもこのイエス様の十字架を仰ぎ見るときに、いや、それ以外に私たちが神の国を見ることもできません。私たちが永遠の命を得ることもできません。どんな努力をしても、ニコデモほどの人であっても、彼は神の国に入ることはできなかったんです。でもイエス様の十字架を見たときに、彼は霊によって生まれ変わった。私たちもこのイエス様の十字架を仰ぎ見るときに、全く生まれ変わることができる。それは自分にどんな変化が起こるか、そう分かりません。でもイエス様の十字架を仰ぎ見てください。その時に私たちは霊によって作り変えられるんです。新しく生まれることができる。この十分な教育を受け、そして おそらく何一つ過ちを犯すことなく年を経るまで過ごしてきたこのニコデモでさえイエス様の十字架を見たときに変わったのであります。まるで前後の見境のない青年のようにイエス様の十字架のもとに走っていくことができた。まさに彼はここで生まれ変わっているわけであります。イエス様の十字架を見たそのニコデモの姿、私は想像をしているんですけれども、一体どんな顔で彼はその十字架を見ていたのか、あるいはおそらくまともに見ることはできなかったと思うんですね。そして本当に全身から絞り出すような涙を流して、そして悔い改めたのだと思います。その時に彼は作り変えられました。私たちも自分の力では、いや時には自分の知恵で、もちろん知恵でも行いでもどんなことをしても作り新しく生まれ変えることはできません。神の国を見ることはできません。どれだけ素晴らしいことをしても神の国に入ることはできないんです。この素晴らしい神様の国に入ることはできません。たった一つの方法しかない、それはイエス様を仰ぎ見ることなんです。またクリスチャンである皆さんもにも申し上げたいことでありますけれども、本当にイエス様の十字架のその力というものを私たちはどれほど理解しているだろうかと思うんですね。本当にイエス様の十字架を仰ぎ見るということのその素晴らしさを私たちはどれほど体験しているだろうか、あるいは時にはイエス様の十字架以外のものに私たちは救いを求めていないだろうか、何かいいことが書いてある本を探していないだろうか、あるいは誰かに助けを求めてはいないだろうか、あの人に電話をすれば何とかいいことを教えてくれるだと思っていないだろうか、何か新しい方法でもってこの問題を解決すると考えてはいないだろうか、そういうことを思わされるんですね。イエス様の十字架以外に私たちを生まれ変わらせるものはないんです。それ以外にない。この方による以外に救いはないとパウロは言いましたけれども、この聖堂の蛇、竿の上に挙げられた聖堂の蛇であるイエス様を仰ぎる以外に私たちが救いられる方法はありません。永遠の命を得る道はありません。また今日も私たちはこのイエス様を仰ぎ見るときに霊によって生まれ変わることができるんです。もう私も自分の信仰というものを本当に、まあ、これで、まあ、信仰これでいいかなと傲慢に思うこともあります。しかしそういう時に神様は本当に大きな試練を与えられる。そして十字架を無理やりにでも仰ぎ見させられるとされるんですね。今本当に神に救いを求めている皆さん、この十字架を仰ぎ見てください。私たちのために身代わりに神の裁きを受けてくださったイエス様の尊い血を仰ぎ見てください。この方は私たちを作り変え永遠の命に入れてくださる方であります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今私たちは一時私たちのために、私たちを救うために十字架にかかってその命を捨ててくださったイエス様の姿を心に思い浮かべております。私たちのためにあの「ゴルゴダの丘」で手足を釘に打たれ苦しまれておられるイエス様の姿を仰ぎ見ております。 神様、私たちは文明の世界に生きています。どんなことでも文明の力で、いやまた自らの知識でなんとかなる世界に生きています。しかし神様、本当はそうではありません。また神の国に入ることはこのイエス様を仰ぎ見るしか他に方法がありません。また今この中には本当に出口のない問題に苦しんでおられる方も多いことと思います。イエス様、今私たちはあなたの姿を仰ぎ見ております。どうか私たちを御霊によって生まれ変わらせ作り変えてください。神様、私たちが今のこの状態から救われるのはイエス様の十字架しかありません。神様、どうぞ今私たちの十字架を仰ぎ見る目をあのニコデモの目のようにさせてください。私たちもイエス様を十字架につけたものです。私たちもイエス様を裏切ったものです。私たちもイエス様を知りながらイエス様に石を投げたものです。でも今悔い改めてイエス様の十字架を仰いでおります。どうかしよう。それはどうしてか私たちには分かりませんけれども、私たちが今生まれ変わることができますようにどうぞ働いてください。聖霊の力を私たち一人一人に与えてください。そしてどうかニコデモのように私たちも何も恐れることなくイエス様のもとに走り、またイエス様の弟子となることができますように。さまざまな思い煩いを、また恐れを取り除いていただいて、まさに新しく作られますように、どうぞこの時私たちを強めてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらくお祈りをいたしましょう。そしてイエス様を仰ぎ見てイエス様の救いの力をいただきましょう。本当に私も今イエス様の十字架を仰ぎ見るだけです。何もできません。ただ私のために命を捨ててくださった神の御子イエス様を信じて神の国に入れていただきたいと思いますという方、どうぞその場に立ち上がってください。ハレルヤ、感謝いたします。主よ、今御前に立ち上がりました。このニコデモをご覧になってください。今あなたのもとに参ります。何も恐れることなくイエス様、あなたの弟子として生きていきたいと思います。どうぞ御霊によって日々作り変え生まれ変わらせてくださるようにお願いいたします。昨日までの私は全て葬り去られました。イエス様、あなたを今日からただイエス様の十字架をだけ仰ぎ見て歩みたいと思います。どうぞ導いてください。どうぞ私たちの鈍いこの心をあなたが里から閉めてください。閉じておりますまぶたをあなたが開いてください。聞こえない耳を聞かせてくださるようにお願いいたします。イエス様、感謝いたします。私たちのために十字架に
その命を捨てなかったこと、心から感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。ではどうぞ皆さんご起立ください。青夏至の御顔を賛美したいと思います。
私たちのために十字架でその命を捨ててくださいました。救い主イエスキリストの恵みと、私たちを常しえまでも愛してくださる父なる神のご愛、また私たちを今日も新しく作り変えてくださる聖霊の親しき交わりが、座らました方一同の上に豊かに伴いますように。アーメン。アーメン。感謝いたします。それでは今朝の礼拝はこれで終わりにしましょう。どうぞ周りの方と拍手してご挨拶してください。